南ズム朗読の館。
はい、朗読の館は気になる CD の歌詞をご紹介しちゃおうなんていうね、そういうコーナーですけれども、今日はね、去年出たばっかりです、ビリー・ジョープラス、ノラ、ね、ノラ・ジョーンズですね、ジャズ界の歌姫。もうね、ノラ・ジョーンズっていうと、南谷にこうジャズ好きのおじさんが金沢にいるんですけれども、ノラ・ジョーンズいいなと言っていますよね。そのノラ・ジョーンズが、グリーンデーというね、パンクグループですかね、これね、あのアメリカのビリーというビリー・ジョーという、人と、コラボったアルバムなんですけれども、2013年の話題作だったですよ。グリーンデーって言えばね、90年代あのロックオペラのアメリカン・イディオットっていうのが全米ナンバーワンヒットになった、そういうグループなんですけれども、それのビリー・ジョーと、ノラ・ジョーンズ、このね2人の出会いっていうのがまたあのやっぱ音楽関係なのね。2005年の第47回のグラミー賞、あのビリー・ジョーはアメリカン・イディオットっていうあのロックオペラで最優秀ロックアルバム賞を取って、でノラ・ジョーンズはその年レイ・チャールズとデュエットした Here We Go Again っていうのが年間最優秀レコード賞を取ったとね。だからあの賞を取った人同士ってこうやっぱ雑談とか、まあ、知らなくてもねするんじゃないかな、そういうところでなんか話す機会があったんでしょうね。あのノラ・ジョーンズ、まあジャズ界で歌姫として有名ですけどね、だけどあのカントリーミュージック好きだって昔から公言していたくらいなので、あのハーモニーの曲を作りたいという要望もあり、ビリー・ジョーと一緒に、でもなんでパンクロックの人と一緒にね、あのカントリー作るのかなとはちょっと思いますけどね。そんなこんなで作ったアルバムがこの Forever というアルバムなんですけれども、その中のね気に入った曲があったんですよ。ライトニングエクスプレスっていうのをちょっと紹介しちゃおうかなと思います。なんでこれ選んだかっていうと、南谷あの鉄なんですね、電車好きで、ちょっと電車関連の歌なんで、じゃあ読んでみますよ。ライトニングエクスプレス。大きなライトニングエクスプレスが駅から出発していった。乗り込んだ乗客は誰もが幸せで楽しそうだった。でも一人で座った少年が手紙をじっと読んでいた。その子の顔を見ればすぐにわかる。悲しい内容の手紙なのだと。険しい顔の車掌が検察を始めて、一人一人の切符を手に取っていった。そしてとうとう少年のところにやってきて、切符を見せるようにとぶきらぼうに言った。切符はないんです。と少年は答えた。でもいつか必ず払いますから。
それなら次の駅で降りてもらわないと。
でもそこで口をつぐんだ少年がこういうのを聞いて。
お願いです車掌さん、僕を降ろさないでください。僕にとって世界一の親友がつらい思いで僕を待ってるんです。いつ死んでもおかしくない状態で明日まで持たないかもしれません。僕はどうしても家に帰って母にお別れのキスをしたいのです。神様が母を連れて行く前に。すると近くに座った少女が叫んだ。彼を降ろしてしまうなんてそんなのひどいわ。
彼の手を取って彼女はお金を集めて回った。そして彼の切符代は賄われた。
あなたのご親切に心から感謝します。どういたしまして、と彼女は言った。
心配しないで、これから車両の中を通るたびに、車掌の耳には少年の言葉が響くだろう。
お願いです、車掌さん。僕を降ろさないでください。僕にとって世界一の親友が、辛い思いで僕を待っているのです。いつ死んでもおかしくない状態で明日まで持たないかもしれません。僕はどうしても家に帰って母にお別れのキスをしたいのです。神様が母を連れて行く前に。
聞いてください。ライトニングエクスプレス。
シネマ。
はい、5月になりました。アロンジシネマ映画に行こうのコーナーです。なぜ初っ端から笑うか皆みたいに、なんと5月、そう、3日キックオフ、ヒューマントラストシネマ渋谷でキックオフと書いてあるこの映画を宣伝したいんです。ゴールオブザデッド、何その名前って。なんとフランスからやってまいりました。まさかのゾンビの W 杯開幕。ゾンビがサッカーってどういうことって、もうね、興味津々で試写会見に行ってきたんですけれども、なってもなんかね、ピッチにゾンビがあふれかえるっていうね、そういうキャッチフレーズなんですよ。それでスポーツマンシップに全く乗っ取らない禁断のゾンビルサッカームービー。もう困っちゃって、そんな楽しいような、ね、触れ込みで書かれていたので、もう大期待して見に行った。期待をね、裏切らないちょっと楽しさでしたね。あのフランスのゾンビ映画ってちょっとなんかね、ヒューマンだったよ。まあ、ゾンビ映画はやっぱりアメリカが主流かなと思うし、そうね、2、3年前に見たコリンっていうイギリスのゾンビ映画はなかなか、ビューティフルなゾンビ映画だったんですけれども、あのフランスのゾンビ映画すごくコメディタッチで、それでもって、それでヒューマン、あの何が違うって、ゾンビが人の話聞くんですよ。人の話、まあ喋れないけど、ゾンビが人の話を聞いて理解した風なショットがあったので、あ、これね、人の話を聞くゾンビはあんまり怖くないなと思いながら、それでもやっぱゾンビが、あのゾンビに移すという、噛むというね、そういう、作業はすごく、ゾッとするものではありましたけれども、そう、フランス人はとってもサッカー好きです。このサッカー好きっていうところを、映画に盛り込んだ映画だったので、ある田舎のチームに、パリのチームが凱旋公演というか、まあ試合、凱旋試合をするっていうんで、もうあの田舎の人たちはこうパリのチームを迎えるのに大騒ぎなんですよ。それで地元のチームをもう心から愛して応援するという中に、その地元からパリに移籍した選手が一人いて、それに大ブーイングをするっていう、そこがまず、大きな軸になってるんですけれども、この大ブーイングをされる、パリに移籍した田舎のヒーローを倒すがために、息子に、筋肉注射を打ち続けた挙句、その息子がゾンビになってしまうっていうとこから映画が始まるので、だからまあ元は人間だったゾンビなんですね。まあみんなゾンビは人間だったんですけれども、まあそんなこんなで、サッカーをやるなんていう、もう状態じゃなくなっちゃったわけなんです。それでどうやって生き残るかの、ゲームになってくるわけなんですけれども、そこにいろんな人間模様が、例えば監督、熱情派の監督と、あとお金さえ回ればいいっていうマネージャーと、それとか、あともういかにもあのフランスチーム、フランスの、ナショナルチームってアンリっていうちょっとあの黒人の、ストライカーがいますよね。そこのチーム、パリのチームも黒人のストライカーなんですね。それはあのフランスはやっぱりアフリカ大陸から、身体機能のいい人たちをこう、ね、ゲットしてきてるっていう、そういうところを批判しているのもあったり、本当にあのサッカー好きが見たらたまらなくおかしい、あ、これはあれのことを言ってるんだなというような、それとあとフーリガン、地元のフーリガンたちもの中でも生き残るのとゾンビになっちゃうのといろいろいたり、あと女の子の応援団も、ゾンビになっちゃうの と、ゾンビにならない女の子がいたり、いろいろして、とにかく楽しめるんですね、この、ゴールオブザデッド。これヒューマントラストシネマ渋谷、そこで、キックオフ5月3日土曜日キックオフね、今日キックオフなんですよね。そんなような、宣伝がありますと同時に、あとね、気になる映画なんですけれども、チョコレートドーナツというね、ちょっと変わった、映画がゴールデンウィークシネスイッチ銀座ほか全国順次ロードショーしていますよ。これね、アメリカのね、70年代の実話をもとに生まれた、ちょっ と、ヒューマンな、チョコレートドーナツ、実話から生まれた魂を震わす感動作と書いてありますので、これもなんか気になるなと思っているところであります。 これどんな話なのかな、うん、なんかねちょっと、同性愛の人たちが子供を育てようというそういう、実話があったそうなのでちょっとこれは見たいなと思ってるんです。チョコレートドーナツも気になる、ゴールデンウィークの映画でございます。ボブ・ディランの曲もなんか使われてるみたいなんでいいなと思いながら見ています。あともう一つはね5月下旬にねユーロスペースほか全国順次公開の闇の後の光というこの、映画もちょっと気になっています。これは多分メキシコ映画なんだけれども、メキシコの若き巨匠カルロス・レイガダス監督、日本初公開作品。メキシコの映画って結構みんなアメリカに行きたいというふうに思っているこう欲望とか、みんなの、貧困から抜け出したいとかいうそういうヒューマンな、思いが強く反映されていてそれで、いい映画が多いので闇の後の光というのも気になる映画でございますので皆さんもしよかったらゴールデンウィーク映画漬けになってみてはいかがでしょうか。